東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。どうもどうもお久しぶりでございます。数ヶ月ぶりの収録になってますね。ダメデラ49回目ということでね、いやあとちょっとで50回になりますね。うん。前回はですね、リンさんがゲストに来てくれました。途中でね、モラスとシズムのタバスさんもねちょっと通りかかって乱入してくるという、初めての機会がありましたんでね、そちらもまあ面白かったね回になりますんで、アプリでアーカイブなどで聞いてみてください。ストレンジワールゼンドはですね2018年このしばらく収録がなかった間にですね、10月には大阪のですねサーキットイベント、南ホイール2019に出演したりとかですね、あと12月にはですね三軒茶ヘブンスドアの、スリーマンイベント仏滅に出演したりと、まあ相変わらずガツガツ、活動をしておりました。ちなみにですね1月の14日ですね、2019年最初のライブはですね1月14日月曜日祝日にですね三軒茶ヘブンスドアとの、共同イベントアライバルボリューム1をですね開催しますんで、こちらもぜひ遊びに来てください。出演にはですねストレンジワールゼンドの他にですね、シクスシクス、野田サリー、ピープルズ、あとプラスチックネオンっていうね、メンツで濃い日になってますんで、こちらもぜひチェックよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第49回目放送、ゲストフロムセンチメンタルの正門くんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。フロムセンチメンタルのギターボーカル、まさかのくんです。どうも。
あ、どうもありがとうございます。
どうもどうもどうも、はじめまして。はじめましてね。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
こんにちは。
簡単に自己紹介お願いします。
フロムセンチメンタルというバンドでギターボーカルをしていますまさかどって言います。よろしくお願いします。
じゃあとりあえずお題先さっていきたいと思います。
はい。
それ、じゃあ、ね、それでは、はい、今回の変な体験談はこちら。最近初体験したことということでね。
はい。
最近初体験したことをちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ私最近初体験したことはですね、
はい。
こちらのあの収録スタジオで、
はいはい、
あのうちのディレクターがですね、あの VR の、
お
ー
お
ー VR わかります？あの
わかります。
こういうカメラみたいなのをですね、
わかります。
ちょっと装着させられまして
、
初めて VR 体験をしまして、
マジですか？
あのなんていうんですかね、あれすごいですね。あのやったことある？まさかのくん。
最近実は PSVR 買ったんですよ。
本当に で、このオキュラス GO だっけな。
はい。あ、オキュラス GO？
オキュラス GO なんですよ、これ。
3万とかするやつ
ですかね。
一応、多分、現行の VR 機器で多分、いいやつ
そうですね。で、この、初めてね、まぁ、ちょっとやってみたんですよ。この間収録、他のゲストだった時に。で、やって、これ、まぁ、そうは言ってもて、初めてつけてやってみたら、
はい。
なんか、ジェットコースターみたいなのがね、あるわけよ。
はい。
こんな説明難しいね、意外と。で、それをやったらさ、最初立ってたんだけど、
はい。
転んじゃって、もう倒れちゃうね、あれね、もう、すごすぎて、もうね、これすごいなと、VR。もう、疑似体験っていうかね、見事にすっ転びまして、恥ずかしかったですね。これでも、ちょっと、すごい面白いですよ、これ。
もうね、
これちょっと初 VR だったんでね。
はい。
ちょっとこれも皆さん、ちょっとやってみてください。
はい。
マスカル君なんか、初体験したことあるんですか？
僕もやっぱり VR もそうですけど、
うん。
二つあって、
ほうほうほう、
今日初めてゆりかもめ乗りましたね。
おー。
見た目、見たかったんですけど、うん、なんか地下鉄みたいになってて、
うんうん、
乗るとこが、
うんうん、
外観なかなか見れないじゃないですか。
確かに確かに、うんうん。
で、景色でも見ようと思ったら、結構、この辺でなんか、いろんな目玉がありますよね。
いろんな目玉。
はい、なんか、海とか、漁船とか。
漁船漁船確かにね。
某有名施設とかいろんな。
そうですね。
テレビ局だったり。
一応ここはすいません。お台場で今収録してますからね。
そうっすね。
お台場付近。確かにいろいろありますね、
線路がないし。
線路ないね。
なんか、すごいじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、調べたんですよ。乗りながら暇だったんで。
うんうんうん。
そしたらなんか、モノレールとか電車とかっていう電車じゃなくて、
うんうん、
新交通ゆりかもめって言ってるんですよね。
新交通ゆりかもめ。
はい。だからゆりかもめっていうジャンルなんですよ。
おーおーおーおー、ああ、なるほど。
それ見てちょっと熱くなりましたね、今日は。
そうだろう。はい、それで、ああ、なるほど。あ、いや、電車ゆりかもめとかじゃないんだ。
ですね、新交通って。ちょっとかっこよくないですか？新交通っていう言い方。
あれ、つまり、この、電車とか車とかではない乗り物ってことですかね。
そうですね。なんか、第三のビールみたいな。感じの。
なんか
今の例え、
おかしい。今の面白かったね。はい、
なんか、ビールとかじゃなくて。
レイバーとかそういうでしょ？
そうです。
そういうことだよね。
そういうことです。
モビルスーツとか、
はい、
そういうことだよね。
ああ
、わかりました。あ、確かにね。あ、もう、確かになかなか、言われて気づいたわ。新交通ってやつなんだね。
そうですね。結構見た目もかっこいいしね。
うん、確かに。うん、まあ、ちょっと、あと他にもう一個あるんですか？初体験したこと。
あとは、田舎に住んでると、
うん、あ、ちなみに山梨ですよね、
そうです、マサ
ル君は、うん。
東京の隣なんですけど、地図の上では。
うん、
ただ山隔ててるんで、
うん、
結構田舎なんですよね。
うんうんうん、
で、田舎って言うと、
う、
結構人とのつながりが、
うん、
なんか、よく言えば、
うん、
密接だし、悪く言えばめんどくさいし。
お
でも、まあ、ありがたいことに結構、桃とか、フルーツとか、米とかもらえるんですよ。
う
ん、親戚とか。
桃くれんだ。
はい、とかから。
へぇー。
一回最近、その、精米されてない、もみのついた米を、
うん、
袋でもらって、で、多分、都会の人ってわかんないと思うんですけど、
うんうん、
どうすればいいのか。
機械にかけるんだよね、機械っていうか。
そうです。で、俺も初めてで、
うん、
初めてコイン精米行きました。
すごいすごい。
都会の人でコイン精米の存在も多分知らないと思いますよね。
あ、俺知ってるけど、やったことはない。
やったんですよ。
いやー、すごい。どうなんのあれ。入れるんですか？
テンション上がりますよ。
あれをなんか、あるじゃん。茶色いやつだよね、はい、多分。
そうです。
を、こう、バサーって入れるってこと？
そうですね。100円入れて、
うんうんうん、
100円で何キロとか決まってるんですけど。
うん、うん、キロなんだね。
そうですね。まあ、だいたいそんな10キロともいかないんで、
うんうん、
流し込むと、
うん、
カサカサカサって始まって、
うんうんうんうん、
あと、モード選ぶんですよ。
モード
もち米とか、
うんうんうん、
もち米とか普通とか。
で、そうすると白くなって出てくるってこと？
そうです。
おー、すごい。
ちょっとかさが減って出てきます。
おー、そうだよね。
それがちょっと寂しいんですけどね。
いやいやいや。それでどうなんですか？それはやっぱうまいんですか？自分でやるとこう、その分。 食べてないな、さては。食べた、食べた。わかんない。
味の変化わかんないですけど、まあ、気持ち、口の面では美味しいじゃないですかね。
なんだこの曖昧な感じは。
ただその、やっぱ激安ポイントが一個あって、
うん、
コイン精米の。入れて精米すると、ザバーって出てくるんですよ、第1陣が。
1陣がね、
そうすると、やっぱ5キロ割った米が6キロぐらいに減って、あの、茶色い部分がなくなって。
ちょっと、5キロ割った米が6キロ増えてるよ。6キロ割ったらそれが 5キロに。
4キロぐらいになって、
うんうん、
ちょっと減ったなってテンション下がるんですよ。でも、一回止まるんですよ、機械が。そうすると、女性の声で、残米処理中です。っていうバレーションの後に、ちょっと第2波がちょろちょろってくるんですよ。そこでちょっと、よかったーっていう。
なんだそれだ。
なんかめっちゃ減ったからって騙されてるんだけど、残米処理からの第2波でちょっとテンション上がるっていうのが、結構、何回かもう3回ぐらいやったんですけど、ここ最近で。結構、来ましたね。
それは、結構面白いね、それは。三枚処理中ってのはあるんだ。
はい。
は
ぁ、機械がやっぱり一回に処理しきれる量があるから、やっぱりラグがあるんですよね。
なるほど。ちょっとこれは、ちょっと結構シュールで面白い話でしたね。
はい。
どっちかというと今俺、今の、ちょっと超面白かったですね。
そうですね、やっぱ。
結構、今のは。
多分この番組ゲスト都会の、
そうですね、割と。
うん。ちょっと今日田舎ネタ持ってこようかなって思って。
いやーちょっとね面白かったです。
あのゆりかもめの中で考えてました。
考えてたんだ。
何がいいかなって。
オッケーオッケー。はい、じゃあね以上。
はい。
あなたの変な体験談のコーナーでした。
ありがとうございます。
それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールゼンドで無知の感染。
In the iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、それでは今回のお題は、
はい、
マサカド的激アツアメコミ系映像、
はい、
ということでね、これはもうタイトルのまんまですか？
そうですね。
うん、これはどんな激アツな？
飯田さんアメコミ見ます？映画？
映画見るよ。
映画見ますよ、ね。
見る。
ツイッター見ると結構。結構ますよね。
見てる。あの、普段はね。
マーベル系も見てます、
ね。マーベル系見てる。
アイアンマンとか。
アイアンマン好きですよ。うん。
あと、アンドマンとか。
アンドマン好きだし、
DC 系も
DC も
見ます。
好き好き。
そうそう。アメコミっていうとみんな、 やっぱりメインコンテンツ何かというと映画じゃないですか、
うんうん、そう
だね、大体映画なんですけど、うん、最近やっぱりネットフリックスとかフールとか、
うんうんうんうん、
そういうサービスあって、
はいはいはい、うん、
でまあ僕もそういうの加入してるんですけど、
おー、そうなんだ、
そういうので結構海外ドラマのアメコミのドラマ、
うん、あ、俺それ見たやつあんだよね、
あれが結構みんなアメコミって言うと映画に行くけど、
うんうんうん、
多分その辺結構掘ってないんじゃないかな、
掘ってない、てかそれに入ってないからね、確かに、
だから、うん、じゃあ今日はそれをちょっとプレゼンしていこうかなと思いました。
はい、そんで、
はい、
うん、
じゃあ飯田さん、 DC とマーベルどっち派ですか？
あー、これ難しいね、最近はちょっとマーベル推してるよね、
そうなんですよね、なんか、確かにそうなんですよ、DC っていうと、
うん、
ちょっとマーベルイケてるけど DC はなんかちょっとよく言えば硬派、
そうだね、
なんかちょっとなんか古風だったり、
うんうんうん、
ダークだったり、
そうだね、
でもそれこが好きっていう人もいて、でまあ DC って言うとやっぱりバットマン、
そうだね、
バットマン、スーパーマン、
スーパーマン、うん、
フラッシュ、
うんうんうん、確かに、
あとワンダーウーマン、
ワンダーウーマンですね、うん、
で DC で見てるのは、うん、バットマンが一番なんですけど、
うん、
自分の中のセンターなんです
けど、う
ん
う
ん
う
ん、
まあ俺わかる、うん、
バットマンの、
うん、
あの昔のエピソード、
うん、
ブルース・ウェイン、バットマンの中の人ですね、
うん、ブルース、うん、
ブルース・ウェインの幼少時代を書いた、
うん、
ゴッサムっていう
ドラマですね、
はい、ゴッサムってのはゴッサムシティのことなんですよ、
うんうんうん、
舞台の名前なんですけど、
うんうんうん、
それは主人公が、
うん、
バットマンのあのビジネスパートナーじゃないけど、なんか警察でなんか助けてるジェームス・ゴートンいるじゃないですか、
うん、いる、うん、
あいつが主人公で、
あ、そっちが主人公なんだ、
で、
うん、
ブルース・ウェインまだ子供なんですよ、
ほうほうほうほうほう、
そういう話です、いかにしてヴィランが生まれて、
うん、
ブルース・ウェインがそう正義の心を持って、
うん、
でもなんかちょっと闇の力を手に入れようとするのかっていう、ちょっと中二病になって育って、うん、ああいう風になっちゃうのかっていう
まあまあね、
間違った育ち方しちゃうのかっていう
確かに、ね、
成長過程を書いたやつで、俺もブルース・ウェインシーズン1の頃は子供なんですよね、
うん、
キャットウーマンのセリーナ・カイルも、
うん、
ただ、
うん、
あっちの白人の子供って成長早いから、
確かにね、
どんどんイケメンになっていくんですよね、シーズン2、3で、
うん、
成長早いなーってそういうとこも楽しめます、
結構最初は ちっちゃいんだよね、あの、はい、ハリーポッターの夢にちっちゃいわけでしょ、
はい、
でだんだんでかくなっちゃうんだよね、
うん、このペースでちょっとマーベル触れれるか分かんないですけどちょっとジャスティスリーグで、
うんうん、
あのフラッシュって分かります、
フラッシュ、あの早いやつね、
そうですね、
うんうんうん、
いや今見てる中では、
うんうん、
自分一番推してるのがフラッシュですね、
あ、フラッシュの、あ、フラッシュドラマでやってるんだよね、
やってます、うん、
それ結構面白い
って最近ネットフリックスでシーズン3が見れるようになって、
おうおうおう、
あ、来たって思って待ってたんですけど、
おうおうおう、
これ面白いんですよ
え、それはどんな面白さがあるの？
それはあの、そうですね、フラッシュは早い科学捜査官なんですけど、
科学捜査官なの、あれ、
はい、でフラッシュの能力は、
うん、
速さなんです、
いや、うん、そうだよね、
で何をするかっていうと、
うんうんうん、
まあ、シーズン1の頃は速さを磨いたり、
うんうん、
あ、敵をね、
うんうん、
メタヒューマンって言うんですけど、
うん、メタヒューマン、うん、いるね、メタヒューマン、
いろんな能力、メタヒューマンを、
うん、
どうやって倒すか、速さを使ってやっていくんですけど、
フラッシュ自体なんか攻撃力はあるわけじゃないよね、
そうですよね、
そうだよね、
そういう感じなんですけど、
うん、
シーズン1の後半から2、3っていくにかけてどんどんずれてって、なんか
ずれてく
なんかだずれてくっていうんじゃないですけど、その早く動くことで時間軸をワープしたり、
逆に時間を
そう、
お
お、平行世界とかに行くんですよ、
おお、
なんかどんどん隣の、うん、隣の地球アース2って呼んでるんですけど、
うん、
なんかアース2の自分にやったり、アース2の敵が逆にこっち攻めてきたり、
なんだかすげえ展開だな、
隣町行く感覚で平行世界に行ったりちょっとなんかね、住民票もらいに行く感じで、あの感じで歴史書き換えたりするんですよ、
なるほどね、ちょっと気軽に行っちゃうわけだ、
この未来は良くないからちょっと一回戻ってあいつ殺してこようみたいなこと平気でするんです、フラッシュが
結構やるよるね、
なんか本当とね、暴走してるんですよ最近目が離せなくてそっから
それはなかなか、あ、結構じゃあそういう感じなんですね。
そうです。
おちょっとフラッシュね、見たいですね。ただやっぱそれはそういうフールとかそういうのじゃないと見れないなんですね。
そうですね、何かしらのサービスで。
あれはやっぱジャスティスリーグとかとは話は繋がってるんですか。
あ、それではまた別ですね。
別なんだ。
多分別の フラッシュですね。
あー、なるほど、いやちょっとそれ皆さんちょっとアメコミ好きな人はね、好きじゃない人もね、はい、ぜひチェックしてもらいたいですね。そうですね、メッセージ届いております。はい、ちょっと読ませていただきます。ラジオネーム職質大好きっ子さんから来てますね。なんだ。ダメダラホストの飯田和樹さん、いつも楽しく聴取させてもらっています。フロムセンチメンタルの正門さんへのメッセージです。
はい、
マサカドさんは普段車を運転するお仕事をされているそうですが、職質に遭遇した経験はありますでしょうか。職質される場合はその傾向と対策を披露してもらえるとありがたいです。
はい、
というのも先日夜中に国道20号線を走っていたら、赤信号で止まっていた某車両の真横に、
うんうん、
より、真横より少し後ろに停車したという理由だけで、職質という恥ずかしめを受けました。職質に会わなくても済む必殺技などありましたらご開示いただけますようお願い申し上げますって
、
ね、なんかよくメールをよこすような人がまた来てますね。
職質ですか。職質されないコツですか。
なんか職質されます。
僕はされたことないんで。
おお、すごい。そうなんだ。
アドバイスできることなんもないんですけど。
おお、クリーンですね、なんか。
はい、
はい、
多分見た目とか人柄とかで選んでんじゃないかな。
多分そうですね。多分職質大好き子さんは多分普段からグラスサングラスもね。
車は何乗ってるんですか。車は
なんか黒い、なんかブラックボーリー号とかやつに乗ってるらしいですね。
バンとかですかね。
バン、黒いバンですね。多分
黒いバン乗ってサングラスかけてたらそりゃされますよね。
でヒゲも結構生えてますからね。
それはちょっと車変えて、
そう、俺もそう思うんだよね。
爽やかにして、
うん、
ね、
車を買えるのが一番じゃないかなと。
そうですね、
あのこの間職質大好きっ子さんに会った時にちょっと話したんですけどね。
はい、そうですね。職質されるっていうこと自体がそんなに多分あることじゃないんで、人にとっては。
まあなかなかないですよね。
アドバイスを求めることもまずおかしいんじゃないですかね。そうされる方が少ないと思いますよ、だって。
まあそうですね。まあやっぱりあの車を変えたりですね、はい、あの夜中にこうサングラス、怪しいサングラスをかけられる方がいいんじゃないかなと。
そうですね、
私はちょっとそう思いますね。
ね、そのくらいしかちょっとアドバイスできないですけど。
そうですね。以上、あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。で、曲紹介お願いします。
私たちの From Sentimental の曲レイニーのラフミックスバージョンお聴きください。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近初体験したこと、あなたのロック道では、まさかど的激アツアメコミ系映像をお送りしました。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもどうも。いやどうでした今日は。
いや喋りましたね。
いや本当
喋りますね。
いいと思いますよ、はい、面白かったですよ。じゃあインフォメーションなどありましたらお願いします。
私たちクロムセンチメンタルは、秋にレコーディングしていまして、
うん、
今その音源をミックスマスタリングしてます。
はい、
さっき流した曲はそれのラフミックスバージョンで、
うん、
年内か年始にはリリースできると思います。
うん、
リリース形態は、CDR 版600円と、
はい、
あと、Spotify、Apple Music などの、うん、サブスクでの配信などです。
略したね。
はい。略しました。
はい。
でそれ出たらぜひ聴いてほしいです。いい感じになると思います、
うん、
で1月13日にちょっと遠いんですけど、
うん、
我が山梨県の温泉街湯村にある、
うん、
フィールロックカフェというライブハウスで、
うん、
それのレコ発と新年会を兼ねたイベントをやります、
うん、いいですね、
はい、で、うん、早い時間に終わって早い時間に終わります、スタート2時で、
うん、
19時にはもう完全撤収という予定で、
うん、
出演者がまず私たちと、うん、あと東京から前、うん、このダメデラにも出てくれた、
うん、
フーラさん、
うん、フーラですね、
が現メンバーでの地方のライブはラストなのかな。
そうだね多分、う
ん、ではライブ自体も残り3本ですし、
うんうんうん、
まあそれもありますし、
うん、
あと内藤茂人くん、
うん、
スリークエスチョンの、
うん
も出ます、
うん、
あとは地元からもね熱いバンドが出て全6組なんですけど、
うん、
まあ温泉もあるしちょっと遠いですけど、
うん、
遠征がてら来てみてはどうでしょうかっていう。
いいですよね、温泉入りがったらいけるよね、はい、
そうです、
うん、
ちょっとそういう楽しみ方もあるんだじゃないかなって思って。はい、どうですか飯田さんも。
いや行きたいけど俺次の日ライブなんだよなうちも。
まあ、フーラと一緒に帰れば。
いやそこいやちょっとね行きたいですよね、はい、もうこれは本当温泉街のライブハウスってことでちょっとぜひ皆さん遊びに来てほしい、
ええ、
行ってほしいですね。
そうですね、
はい、まあ、音源も楽しみですね。
楽しみですよ。
自分でまさるくん、まあ結構ね前のバンドから知り合いですけど、
そうですね、
こうに相変わらずこうなんていうんですかね、アクティブな活動で、ええ素晴らしいなと思いますね、本当に。
いやいや、そちらこそ。
いや
何この感じ。
何この感じ。はい、じゃあね、また来てください、じゃあね。
はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは今回のゲストは、フロムセンチメンタルのまさかどくんでした。どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイタですね。インスタグラムもありますんでね、そちらもフォローよろしくお願いします。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第49回目放送、ゲストフロムセンチメンタルのまさかどくんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近物忘れが激しい飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.